ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。7月ももう終わりですね。こちらのラジオラビリントス、武田義美がお送りしていますけれども、京都は、ラジオカフェというこの FM 局、このスタジオがある場所が、三条通りと寺町通りの、交わったところ、少し南へ下がったビルの3階にこのスタジオがあるんですが、この、ガラスの、そうですね、スタジオの窓からというか、こう、いつも見えてるわけですけれども、やや斜め前というか、もう向かいと言ってもいいかな、すき焼きで、まあちょっと有名な、これおそらく明治の初めからあるんじゃないですかね、三島亭という店が、このスタジオの僕が今話してるマイクの前にですね、ガラス越しにずっと見えてるわけですが、この寺町通りだけではないんだけど、今この季節、つまり祇園祭りですね。で、巡行はもう終わりましたけれども、祭りの全体、総体としてはまだ続いているということだと思うんですが、このアーケードの、情報に、等間隔にですね、ずらっと、飾りが、祇園祭りのためのいわゆる、なんて言いますか、イルミネーション、提灯ですね。で、献灯というふうに書かれてます。つまり明かりを、捧げるってことかな。三つどもえの、赤い、門が押され、もう一つはその菊なのかな、文様、紋章ですね。そういうもので、この提灯が一つではなくて一箇所にこう、つまり、なんていうかな、こう屋根のようにこう勾配が左右に取ってあって、そこに、一つの列が三頭ぶら下がってるわけです。で、この三頭をかける、六頭、つまり三六十八頭の提灯が一箇所に灯ってると、降りてるというわけですね。で、これがさらにこう10メーターとか等間隔に、この提灯が降りてるわけですから、通りを斜めというか、あるところから見るとあるリズムを持ってこの明かりがずっと灯ってるという、まあお祭りの気分がこれで随分変わるわけですが、それから三島亭だけではないんですが、このお店群はですね、入り口の軒先に幕ですね、祭りのためのこの幕を、それぞれ下ろしているというわけで、まあこれにその祇園林、祭り林ですね、この林の音色が聞こえてくると、京都は夏だな。そしてそのまあ大体6月くらいから京都はハモを、食べ出すわけですけど、そのハモを食べ出し、それからそうですね、その後まあその同じような時期ですかね、そのいわゆる川魚、鮎というものを中心に、串出しして焼いて食べると、塩焼きは僕はこれやっぱり最高だと思います。昨日も実はちょっといただきましたが、ちょっとね、今日いつもそうなんですが、ちょっと緩やかな何を喋ってんだか、どこへ行くんだか、話してる僕自身もわからないというような、その設定でもってこのラジオをやっていると。で、本当にこの気まぐれな、進行を、僕自身も本当にこの小さな帆船、船ですね、これがこのどこへ向かって、漕ぎ出しているか、あるいはその漕ぎ出していても強い風があれば全く違う方へ飛ばされてしまうというような展開なんですが、今日はですね、その中でも特に何もその話すことが全 全くいつもないんですけど、気まぐれで何か話し出すと、その話というものは面白いもので、どこかへこのつながっていく、これはまあ、あの一つの筋を、生み出していくというふうに言えるわけです。言葉が次なる言葉を、誘い出していく、そのおかげでその一筋の、流れが生じるというわけですね。筋というのは、あの竹冠の筋っていうふうにも言えるわけですが、あの京都は一条二条三条って、あの条という字ですね、これも筋というわけです。その、まあ、あの筋とか節とか、まあ、いろいろ言うわけですが、その節というと僕がすぐにまた思い出すのは、あの何は節っていうね、その節、あるいはその何て言いますか、その説教節とか、あの節というものが、あることで、そのまあ僕は随分この節というものがある記憶というものをそのとどめる、あるいはその呼び出す、そういう装置になっているというふうに、まあ昔から思っているわけですけど、したがって音楽、これあの曲と言いますけど、曲っていうのはその癖とも言いますが、その曲、つまり、単調な流れではなくて、そこに何かこう、曲がったり、曲っていうのは曲がるっていう字ですけど、その曲がったり歪んだり、あるいはその節々関節でもって、その何か違う方向へちょっとあの流れを変えていったりするというわけですね。でこれはあの結局文法の中にもそういうことを意識しているわけですけど、そのまあフレーズというものはそういうふうにしてこう、構成されている、組み合わされているというわけです。でまあ、あの何を喋ろうとしているわけでもなく、こんな話すこと自体についての話をしているっていうのは、これ自体がそのメタレベル の、 あの話だということになるわけですけど、まあ、あのともかくその、ある筋というものが、生まれてくるというわけです。でそのこんなことを実は全然話そうとしていたわけじゃないけど、今こんなふうに話し出してるっていうことはそういうことなんですが、まあ実はね、このもう一回話がもう一回戻っていきますけど、この斜め前に見えているそのすき焼きのこの三島亭という、肉屋さん、まあ、あの特典のところ僕は宣伝しようとしてるわけではないんですが、ここのすき焼きっていうのはまあ非常に有名なものでして、で僕はね、かつてからあのまあ子供の頃からそうなんだけど、我が家においても今日はさ本当にごちそうを食べるぞという時は何かというと、これはもう明らかにすき焼きだったんですね。でまあ僕は大変な大変食家だったわけだけど、牛肉は大好きで、卵と牛肉とご飯、こういったものは大好き。それから子供の頃はまあ、すき焼きには砂糖を入れますけど、この甘いものが好き。この甘いものと、その醤油の辛さと、それからその肉の焼ける味というか、こういったものが相まって、すき焼きほどうまいものはないというふうに思ってたわけですけれども、その、京都は今、僕はその大人になってからすっかり京都ではすき焼きがごちそうじゃなくなったようで、あんまりなんかすき焼きを食べようっていう話は聞いたことがないんですけど、あるいはその、関東やいろんなところからお客さんが来ると、さあもてなすぞっていう時に何食べたいってこう聞くとですね、まあ京都の茶懐石、懐石料理とか、あるいはその割烹料理、つまり和食がいいよねっていうことにいつの頃からかなって、確かにうまいんですけど、すき焼きのような醍醐味は実はないと僕は今も思っていて、すき焼きはやっぱり格別なものでね、まあ今最近の若い人は草食系男子とかっていうらしいんだけど、その牛という動物自体は全くこれは草食系 なわけで、草食系男子ですね。しかしその牛を食べるっていうことは草食系じゃなくて肉食系というわけですけど、僕はなんかあれですね、気がついたら肉食系であるということにこう気がついてるわけですけど、まあ今言ってるその草食系という草食系男子っていうのはちょっと意味が異なるようですけど、食事で肉を食う食わないっていう話ではなくって、いわゆる何て言いますか、もう少し性愛における異性やそういう、行為が非常に少なくなっているというような意味であるらしいんですけど、まあその意味においても僕なんかも全くこの年になっても衰えることはないわけですけど、まあそういう意味では肉食系だと自負していいかなというふうに思うわけです。でちょっとこんな話を今取り留めもなくしているのは、今日一冊だけちょっと実は家を出るときに、新書版を一冊ちょっと見つけで、僕のところ、まあ部屋はもう壁面置き場所がないぐらいもうびっしりと天井まで書籍が、まあ、書棚の中に所狭しと、まあ、詰め込まれてるわけです。でその中でちょっとこの文庫本やあるいはその新書版と呼ばれるものはサイズが小さいもんですから書棚にまあいわゆるにはその単行本を入れるわけですけど、単行本自体がもう溢れ返っていて全部収まらないという状態ですから、新書版や文庫本というのは平積みですね。平積みっていうのは寝かして積み上げると、そうすると大体1メーターあるいは1メーター2、30、1メーター50くらいまではまあ何列も今積み上げてあるんですけど、その中でですね、新書版の中で僕はまだ読んでない、読んでなかった、いずれ読もうと思って買ってた本がもういくつもあるんですが、この中になんか今日ねパッと目についちゃったんで、これをねひょっとすると僕はもう、生きてる間に読まないかもしれないなと思って、あこれちょっと面白そうと思ってちょっと引っ提げてきました。どんな本かっていうと中古新書のもので、いつ出てんだろうな、もう結構昔の本だと思うんだけど、ちょっと待ってください、だいぶ前だね。初版が昭和41年、これは11版、再版してますけど、43年、昭和43年ですねの刊行、されたもので、でこのタイトルがねちょっと面白いんで僕はこれ読もうと思ってたわけですが、肉食の思想という本なんです。でこの肉食ですね、肉を食べる、その思想についてこれは書いている新書版なんです。サブタイトルがヨーロッパ精神の再発見というふうについています。でまあ大体これがね、その食い物についての専門家が書いたものじゃないだろうということはもうすぐにまあ推測できるわけですけど、ちょっと著者の名前がまた振るってるっていうか面白い、サバタ豊行という人なんですが、このサバは魚のサバですよ。魚辺に青いという字を書いた。非常に珍しいお名前を持たれてる。カニエさんとか、カニがついたり、サバがついたり、まあ、そういうお名前の方おられるわけですけど、いろいろ。まあ、著者をちょっとだけ紹介すると、1926年、大正15年の生まれで、やはりそうですね、専攻は西洋中世史、それから比較史というふうにあります。著書にヨーロッパ封建都市、封建支配の成立と村落共同体、中世 都市成立論、これはあの翻訳です、訳書です、こういうものをまあなさっている方ですね。で、まあ、あの参考書が後ろにちょっとあるんで、こう僕のまあちょっと癖でですね、この辺の周辺をまずあの舐め回しておいて、それからあの本門へ入っていくっていうようなことをやったりもするわけですけど、参考文献ですね、参考書、この参考文献をちょっと見ると、やはりそうで、この食べ物の専門書じゃないってことは明らかに分かるわけですけど、つまり食べ物の、参考文献というのはですね、ちょっとぐらいあるね。科学技術庁が出している食生活の改善と食料流通の近代化、それからこれは中山正規って方の書いたもので、食生活はどうなるかっていう岩波新書、このくらいかな。あとはね、農業革命論、あ、東洋の米、西洋の小麦という、まあ、これなんかちょっと面白そうですが、あとは、ほとんど食い物の本が参考文献で上がってないというわけです。国民栄養の現状みたいなのがあります。聖フランシスコ・デ・ザビエル書簡賞とか、フロイス・バリニャーノ日本巡察記、つまりこれはあれですね、キリスト教が日本に入った時のあのことをまあ参考文献にされてるわけですから、あの日本と、ヨーロッパ、ここにもありますね、竹山道夫のヨーロッパの旅っていう本とか、アーロン収容所、あるいは旅舟とか帰郷、おさらぎ次郎ですね。で、まあ目次を見ますと、ヨーロッパ人の肉食、ヨーロッパの家庭料理、日本との肉食率の隔たり、パンは主食ではない、そうですね、主食論が、主食副食という、まあ、日本では言い方をしますけど、主食副食というふうなカテゴリーで、欧米の人はパンを食べたり、あるいは肉を食べたり野菜を食べたりしているのではなさそうですね。ヨーロッパではパンは贅沢なんていうあの項目、目次にありますね。で、まあここにもあるけど、あの牧畜に適したヨーロッパっていう、あのそうですね、風土的な問題、条件が結局あのつまり牧畜というあの、肉食にとってとても重要なあのまあ、肉の畑と言ってもいいようなことですよね。で、日本では肉食は贅沢、精肉業者の社会的地位、これは非常に面白そうですね。ちょっとこの番組の間にこれ読むことはできるかどうか分かんないけど、あるいはその人間中心のキリスト教という、これ、3章でそういう見出しがあります。動物を殺す動物愛護運動っていう、まあ、ちょっと皮肉ったあの書き方ですけど、人間と動物との断絶、伝統的な人間中心主義、あ、ちょっとこれは何だろう、いとこ同士は結婚できないというような項目もある。あるいはそのインドのカースト制度、それからヨーロッパの社会意識の中にパン食から生まれた社会意識、こういうのちょっと面白そうなんだけど、ちょっと結構ここでラジオでは紹介するには、僕が読んでいくとあの相当時間かかるかもしれない。ヨーロッパ近代化の背景、これもあの非常に、19世紀、近代というものを考える上で重要な意識、あるいはポイントだと思いますけど、輸出可能な近代思想、そうですね、 その近代モダニズムっていうのは、いわゆる輸出が可能だということなんですね。その近代に対する概念っていうのは、つまりフォークロア、伝統的な、いわゆるその土地の風土やいろんなものの条件にこう縛られてるっていうことがそのあったわけですけれども、それからまあ近代というのは、つまり切り離して、交通がまあ自由になり、それで交易が自由になり、同じ材料、同じものがどんな国の国境を越えてでも建設も可能になり、食べることも着ることも可能になるという思想ですね。これは近代思想というふうに言えるわけですけど、まあおそらくそういうことを書いてるんだと思うんですが、輸出可能な近代思想というわけですね。で、まあ、ちょっとこの帯文を読んでみると、僕この本読んでないので、ちょっと今ここでご一緒に読みたいっていうふうに思ってるわけです。欧米人の思想と行動の原型を食生活の中に探る斬新な資格というふうに、まあ帯文がまあ紹介しているわけです。そしてその帯文の、表読ですね、裏表紙の方に、この本文、この本の中に書かれている原稿の一部をおそらくこれ取り出してます。豚の頭やウサギの丸荷をフォークで突っつくヨーロッパ人が、小鳥を頭からかじる日本人を残酷だという、これ鍵カッコで閉じてますが、これは一体なぜ彼らは動物を屠殺して食う一方で動物を愛護するのか。本書はヨーロッパの思想の原型を彼ら特有の食生活のパターンに求め、そのパターンによって形成されてきた思想的伝統に寄生される彼らの日常生活や心理行動を解明する、新しい視点の導入によってヨーロッパの思想の核心に肉薄する新鋭西洋史学級の老作、思想の核心に肉薄するっていう、まあこの肉食の思想にふさわしい、なんていうか紹介の仕方をシャレじゃないけどしておりますね。で、まあいわゆる肉食という、同じ肉食というふうに言う中身ですが、こう日本人における肉食というものと、まあいわゆる西洋における西洋というか欧米におけるというか、あるいはもっと他の視点があってもいいわけですが、中国や、いわゆる日本以外の国々、あるいは日本の中でも、北と南ではまた食生活が、あるいはその観念、食の観念が相当違うんだろうというふうには、まあ、思うわけですけど、この本が書かれたこの当時の、まあ、この本に限りませんけど、いわば東西の比較、特にその日本対、西洋社会との比較論というのが、思想史的に言っても非常に大きな重要なファクターというか、その二つの、力点を置いて、それについてその比較論を展開するということが、まあこの時代ですね、この本を書かれた時代には特にそれは強かったと僕は思いますね。で、まあこの祇園祭というものが、いわゆる祇園精舎の鐘の声っていう、まあ「平家物語」の中の最初の下りで、まあ、有名なそれなんですが、いわゆるそのこれでお分かりのように、この祇園精舎っていう、これは日本の中に想定しているわけではなくて、インドですよね。つまり、はるか、異国の、彼方の地に、 祇園というものをまあ想定していて、それがその京都はいわゆる舞妓さんや芸妓さんのいるあの祇園町っていうあの祇園ですね。この祇園というのはあのいわゆる観念としてこうまあいわばあの移植された輸入されたそういう、場所なわけです。ですからあの皮肉なんですが、京都といえば祇園とかっていうふうにこう思われたりするわけですが、この祇園ってのはあの本来はあの見立てられた、あるいはその、今言いましたように移植あの、まあ、いわゆるプランテーションですね、あの観念の、観念のあの移植ですね、プランテーションをしたというわけです。そしてそれはもちろんあの祇園というところがあの祀っている、なぜその祇園に祇園というものを持ってこなければならなかったかというと、その平安のある初期ですか、中期まで、中期ですか、その、発生の年号を僕は知りませんが、あのまあ平安期に、呼ばれたということはほぼ間違いないんだろうなと思うんですが、それはなぜその祇園を持ってくるかっていうことです。でそれはあの当時、疫病がこの夏は大変流行ったわけですね。でこの疫病を今のようにそのいわゆる医学的な知識や、まあ、いわば科学的なその伝染する何かそういうものが媒介になってこうあの、生き物から生き物へこう伝わっていくっていうようなあのことがまだよく分かってなかったような時代に、このまあ魑魅魍魎と呼んでいたり、そのいわゆる目に見えないあの悪液がですねあの飛んで、何らかの形でこう伝わって次から次へと人がバタバタと発熱して、息も絶え絶えになり、そしてその命を落としていったというわけです。で、これをなんとか、こんな強烈な、あの、悪疫、つまり魑魅魍魎をなんとか沈めたいという思いがあって、その沈めるために、招かれた。これはあの、それぐらいの威力のあるやつを沈めるためには、もっと威力のあるやつが必要だっていうわけですね。で、そこで、招かれたのが、五頭天王と呼ばれる、あの、まあ、いわゆる、まあ、魔物の神さんみたいなやつですね、多分。その、五頭ってのはどんな字書くかというと、あの、五ってのは、牛です。牛の頭と書いて五頭と呼ぶんだけど、その五頭天王ってものを、まあ、招聘したわけですね。ちょっと来てよってわけで、招いてきたわけです。で、この五頭天王を、というその恐るべきあの威力のある、神霊ですね。あのこのまああのある強烈な魂を呼んできて、それをそれでもってその、京都中をあの、日本のそれぞれのあの土地にあった山自体がまあ聖域ですから神さんであり、あのあるいは仏であり、あるいはその修験の、威力でありというわけです。で、こういったあの山やあるいはその天まで伸びるあの矛というようなものですね。この威力のある月やあるいはその薙刀であの空気に乗ってやってくる魑魅魍魎をあのさばいていくわけですが、こういったあのほとんど全部この威力のある者たちを、町中へ引っ張り出して、その町中の目に見えない魑魅魍魎たちを退散させよう、やっつけようっていうわけですね。この祭りが祇園祭りというふうに呼ばれるお祭りなわけです。で、この祇園祭りの、まあ、いわゆるその今言った五頭天王っていうのは、これ、牛の頭なわけです。牛の頭を持つ、その、威力のある精霊。で、この、まあ、これ偶然ですけど、これあの、三島邸のすき焼き。これも牛なんですね。ちょっとこの辺でちょっと一服して音楽をちょっと聴いてもらいますね。ですね、ここでちょっとだけ、まあ、あの、 これうかうかとその違う話ばっかりしていると、またこのせっかく 肉食の思想という、佐畑豊幸さんのですね書かれた本の中身に入れないんですが、ちょっと今音楽をかけてる間ちらっとこの本の中身を紐解いてみたんです。といってもちょっと舐めた程度ですよ。でそこでちょっとここをちょっとご紹介しようかと。これ実はこの著者、佐畑さん自身がこう引用されているくだりなんで、あの申し訳ないんだけど、竹山道夫という人の、西洋での体験なんですね。これ何か、なんていう本だろうから、まあ、引用されている。ちょっとだけ読みます。これ面白いそうなんで、こういう家庭料理は日本のレストランのフランス料理とはだいぶ違う。ある時は首で切ったおんどりの頭がそのまま出た。まるで首実験のようだ。トサカがゼラチンで需要があるのだそうである。ある時は子牛の面側、顔ですねが出た。青黒く透き通った皮に目が開いて鼻がついていた。これもゼラチン。ウサギの丸にはしきりに出たが、頭が崩れて細い尖った歯がむき出していた。いくつもの管がついて、人工衛星のような形をした羊の心臓も美味しかったし、原子雲のような脳髄も悪くはなかった。原子雲ってのはあれですね、原爆のあの雲ですよね多分。ある時大勢の会食で血だらけの豚の頭が出たが、さすがにフォークを進めかねて私は言った。どうもこういうものは残酷だな。一人のお嬢さんが答えた。あら、だって牛や豚は人間に食べられるために神様が作ってくださったのだわ。幾人かのご婦人たちがその豚の頭をナイフで切り、フォークでつついていた。彼女たちはこういう点での心的抑制、心ですね、は全く持っていず、私が手元を躊躇するのをキャッキャと笑っていた。日本人は昔から生物を憐れみました。小鳥くらいなら頭からかじることはあるけれども、こう言うと今度は一斉に怒りの叫びが上がった。あ、恐れと怒りの叫びが上がった。まあ小鳥を、あんなに優しい可愛らしいものを食べるなんて、なんという残酷な国民でしょう。私は弁解の言葉に窮した。これは比較宗教思想史の材料になるかもしれない。ヨーロッパの旅というあのからの引用ですが、これは竹山道夫の経験談を、引用したというわけです。で、この話がまあ非常に象徴的で、今はまあこんなことを書く人がいないくらいに、こうつまりあのそうですね、ヨーロッパを旅行したり、あるいは向こうで暮らしたことのある日本人っていうのは今数が圧倒的に多くなって、まああのこんなことを言う人も、あるいはこういう経験談を語る人もそれほどいなくなったんだと思うんですが、この当時あのまだそれほど、欧米の地にこう足を踏み入れたことのある人が少ない時代において、こういう、原稿というかこういうのを読んでギョッとするわけですけれども、あのまあ、つまりもう慣れてきたというべきかな。だからこそこういう話をもうあえてわざわざする必要はなくなってきたというふうに言えるのかもしれないけれども、比較宗教史の問題はともかくとして、日本のレストランで見かける西洋料理との一番大きな違いは、ビフテキやポークカツのような切り身ではなく、元の形のはっきりわかるものが盛んに家庭の食卓に上ることである。おそらく価格の安いのが主な理由であろうが、そういうものを専門のコックでなく 普通の家庭婦人が料理するのである。日本でこんなことが考えられるだろうか。いくら肉の好きな人でも血だらけの豚の頭が出たりしたら大抵は竹山と同じようにぎょっとするに違いない。このような例に比べれば日本人の肉食はままごとのようなものである。所得倍増政策の煽りで 肉類の冒頭が問題になっているこの頃でも豚の頭や子牛の面皮を食べようとの声は一向起こらない。恐ろしく不経済な話である。洋風化したとしても日本人の食生活とヨーロッパ人のそれとの間にはなお根本的な隔たりがあると。まあ、こうして日本人のままごと肉食とヨーロッパ人の徹底した肉食との違いは統計的にも確かめることができるというふうにして国民栄養調査厚生省のものやいろいろ、まあ、ここに引用されている、そうですね、これ、ご興味のある方はぜひともこれこの書物、新書版、中古新書ですけど、お買い求めになって、あるいはその図書館でお借りになってお読みになることをちょっとお勧めしますけれども、まあ、いわゆるその食にかこつけた思想史、比較思想史というふうに言ってもいいかもしれない内容なんですけれども、その、まあ、食についての、あるいはその肉というようなものについてからこう切り込んだ、肉をこう、ナイフでもって切り込んだ、そういう思想史だというふうに言っていいわけですね。それを佐畑さんという著者が、研究者が書いているという、まあちょっと冗談のような話なんですけど、つまり肉という時に四つ足の肉だけではなくて、我々日本人は特に、魚というものを、まあ、肉と野菜あるいはその穀類との間にですね、つなぎにだいぶこう魚というものがあるので、いわゆるその男か女かというような肉食か草食かというような話ではなくて、この間にちょっといわゆるバイというかゲイというかそういうバイセクシュアリティっていうようなその男女の境を紛らかすような性の歴史っていうのは、実は日本は中世の頃にはかなりそれは中心的であったわけですね。だから日本の芸能史をやるときに、この辺の領域について触れないでやるってことはもうほとんど不可能なぐらいにあって、という、まあ、ちょっと話脱線しますけど、まあ、いわゆる性愛におけるいわゆる肉と、あるいはその肉食と草食っていうことについてもちょっと僕は話してみたいところではあるんだけど、魚というようなものがそのちょうど、観念で言えば僕はちょっと中間に値するような、肉ほど強烈ではなく、野菜とも違うという意味であると思う。ただ、まあ、いわゆるベジタリアンとか、それから強烈な、なんていうかな、なんとか主義者っていうようなくらいの人たち結構今多いし、その西洋の肉食の文化の中から、極端にそういう思想の持ち主、生き方の持ち主というものが、いわゆる生まれていてですね。で、彼ら、彼女たちは、この日本へ旅してやってきても、その専門の料理店があるわけですね。これ今ネットでそれらよくわかるわけです。そうすると、そこへ行って、私はその、固形物で肉や魚が入っているのを拒否しているだけではなくて、そのカツオの出汁もダメですよというわけです。だからいわゆるビーガンと呼ばれる人たちやそういう人たちのはもう徹底してこれは本当に肉食系のものは一切入ってないよという、安心がないと口にしませんよという人たちがいっぱいおられるから、ちょっと不注意にですね、いやこれ肉使ってないから大丈夫よ、飲んでごらんとかやって、やっぱり入ってたわっていうようなことになるとまずいわけです。これは例えばアレルギーの人たちも随分いてですね、その なんとかアレルギーってのはいっぱいあるわけです。でこれはまあ別にあの肉食系だけのアレルギーではないんですが、あのそういうことがいっぱいあるというわけです。でこの間もうなぎを僕は食べましたけど、あのそういったものもあの結局食べれない方もいっぱいいる。土用の牛といって僕は行ったんだけど、まあうなぎ屋さんあの結構いっぱいで食えなくってですね、あの土用の牛っていうから、まあ牛を食べたっていう人もいるわけですけど、まあこれはちょっとした冗談というか本気で食べた人がいる。僕も実はうなぎ屋さん並んで食えなかったんで牛を食べましたというわけ。
番組のご協力は大垣書店でした。